さて、ヨハネの黙示録もいよいよ最後の章になりました。さまざまなイメージの意味を深く考えることが面白いと感じています。まるでギャラリーで絵を見ているようで、それぞれの絵はいろいろな解釈ができるのです。テーマとしては、支配しているのは皇帝や世の指導者ではなく、神であること。神の子、イエス・キリストが十字架の上で死に至るまで忠実であったように、信じる者は苦しみに耐え、死を覚悟しても忠実であり続けることで勝利を得ることができること、などが挙げられますね。犠牲となった子羊としてのイエスのイメージが中心となっています。忠実に従う者は最後の最後まで残ります。ヨハネの黙示録には、善と悪、光と闇、神とサタンなど対照的なイメージがあふれていることを見てきました。忠実な者たちは苦しみを避けるために連れ去られるのではありません。むしろ様々な試練に耐える力が与えられています。一方で、神の道に逆らう者は、その罪の当然の結果として大きな苦しみを受けることになります。また、神はご自分に逆らう者の苦難を寛大にも制限してくださり、手を差し伸べ続け、いつでも許す用意があることもわかります。黙示録の最終章で、天の都の門の外には、犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者がいると書いているのが、とても興味深いと思います。ヨハネの黙示録を文字通りのタイムラインで理解しようとする人は、このような部分に多くの課題を抱えてしまいます。これまでの章には、不忠実な人々は滅ぼされると言われていましたが、この章によると、彼らはまだ城門の外にいるようです。彼らは悔い改めてイエスに立ち返り、天の都に入ることができるように招かれています。前の章では、門はいつも開いていると書かれていますね。それは人々が来るように開かれた招待状のようなものです。神は私たちの自由意志を大切にされるので、誰も強制されることはありませんけど。それでは最終章を見ていきましょう。命の水の川と命の木が中心となるものとして描かれていますね。2つのイメージがあります。これらは罪と死がなくなった神の新しい地上の王国としての天国の様子ですね。命の水は水晶のように輝く、つまり完全な純粋なものですね。それほどのような形を、どのような形をしているのでしょうか。そう想像してみましょう。私はこのように想像しました。水は神と子羊の御座から町の大通りの真ん中を通って流れています。すべての生命の源は神であり、 子羊として表されるイエス・キリストです。私はアルファであり、オメガである、最初であり、最後である、初めであり、終わりであると書いてあります。黙示録の中で神やキリストがこのように宣言するのは、これで3回目ですね。神の支配の外にあるものはないのです。死がなくなったので、川が流れ続けるように、命は永遠に続きます。川が中心にあることで、命の水がすべての人に行き渡ることを象徴していますね。命の木とはどのようなものでしょうか。命の木といえば、創世記のアダムとエバの話を思い出します。神に背き、善悪の知識の木から食べたアダムとエバは、命の木から食べてしまうかもしれないという理由で、庭から追放されてしまいます。さもないと、永遠に罪の状態で生きることになりますね。しかし、ヨハネの黙示録は、罪と死がなくなると、命の木は誰にでも手に入るようになりますね。私はこの写真の緑が好きです。本当に新しい命を連想させます。木の説明を見ると、12種類の実があることに気がつきます。これもイスラエルの12部族とイエスの12使徒の象徴であり、今では世界中のクリスチャンにまで広がっています。命の木の葉は、諸国の民の癒しのためです。ヨハネの黙示録では、諸国とは通常バビロン、獣に従う者たちを指していますね。私たちは欲の道を歩み、自己中心的になり、周囲の人々を思いやることができないときには、諸国の道を歩むことになります。この天の楽園では、命の木は過去の罪の影響からの癒しを表しています。私たちは癒しを必要とする諸国の民の出身ですね。4節で、彼らは神の顔を見ると書かれているのは重要です。通常、神の顔を見たら死んでしまいます。神と最も親しい関係にあったと思われるモーセでさえ、神の後ろ姿しか見ることができませんでした。終末の時、私たちはついに神と顔と顔を合わせてなお生きることができるのです。続けて、額に神やイエスの名があるというシンボルは面白いです。こういう、このシンボルは獣の印ではなく、神に属することを意味します。伝統的にイスラエルでは、大祭司の額に、主のための聖なるものと書かれていました。それと同じように、神への忠誠のシンボルでもあったのです。7節では、 イエスが見よ、私はすぐに来る。この章の予言の言葉を守る者は幸いであると言われています。この章では、私はすぐに来るという言葉が3回繰り返されています。すぐにというのは、突然にという意味でもありますね。つまり、予告なしに起こるということです。私たちはキリストがいつでも再臨できるように準備しておくのです。聖書の多くの箇所でキリストは夜、盗人が来るように来られると書かれています。キリストが来られる日が予測することは誰にもできません。ですから私たちは悔い改めてイエスに従うことで準備をするように進められています。興味深いのは、ヨハネが19章と同様に、この幻を見せてくれた天使の足元に再びひれ伏して礼拝していることです。そして最初の時と同じように、天使はこの行動についてヨハネを叱ります。神だけを拝まなければならないと。この部分は黙示録の主なテーマの一つが偶像崇拝に対する警告であることを思い出させます。私たちは物や人を神の代わりにしてはいけませんね。さて、ヨハネの黙示録の最後では、冒頭に登場した教会の話に戻ります。これは黙示録がイエスから7つの教会に宛てた手紙として書かれたことに由来しています。書き手であるヨハネは、人間であると同時に神であるイエスからこのメッセージを受け取ります。ダビデの子孫としてイエスの人間性が強調されています。また輝く明けの明星としてイエスが神であることも強調されています。古代には著作権がなく、文章を純粋に保つことは容易ではありませんでした。そのため、手紙の最後には、自分の書いた文章に手を加えたり、内容を変えたりして、自分のメッセージを歪めようとする者への呪いの言葉が書かれていました。書かれています。普通、よく書かれています。ヨハネの黙示録も同じように、書き足したり、書き換えたりする者への警告で締めくくられています。ここで17節の招き、その招きに注目してみたいと思います。それは自分の罪から立ち返り、イエスのもとに来るようにとの招きですね。御霊と花嫁は来てくださいと言います。聞く者は皆来てくださいと言いなさい。そして喉が渇いている人は誰でも来なさい。希望する者には贈り物として命の水を飲ませよう。私たちにはこの贈り物を受け取ることをためらう理由があります。さあ、結構です。助けはなくても私は大丈夫という人もいるでしょう。ありがとうございます。それにふさわしくなるように頑張りますと思う人もいるでしょう。しかし、命の水は贈り物としてしか受け取れませんね。幼い子供たちが 親に食べさせてもらった分のお金を払うと言ったら、それは親を侮辱することになりますね。もし私たちが神からの愛の贈り物と、神が私たちの罪を許してくれたことに対して何かを返そうとしたら、神はどう思われるでしょうか。それはまるで1億ドルをプレゼントされて、10ドルを差し出してお返しをしようとするようなものですね。私たちの誰にでもできないことは、私たちの誰にもできないことをイエスがしてくださったことを知り、礼拝と感謝を持って応答するしかありませんね。この贈り物は私たちの善良さに基づくものではありません。どれだけ祈っているか、どれだけ教会に行っているかではありません。私たちがイエスに従うと決めたかどうかでもないのです。もっともイエスを受け入れることで私たちの心が開かれ、プレゼントを受け取ることができるのですが、この贈り物はイエスが私たちの罪のために十字架で死なれ、復活されたことに基づいています。イエスが私たちのために道を開いてくださったのです。命の水は望む人には誰にでも与えられるものであることに注目してください。しかし私たちはそれを願っているでしょうか。いつも願っているでしょうか。自分の生活に満足している人には厳しいものがあります。食べれるのに十分で、住む場所があり、自分のパソコンやスマートフォンを持っている人は、イエスを必要としていることに気がつかないかもしれません。あるいは未知のものを恐れているかもしれません。私たちは聖書の神を信じることができるのだろうか。聖書に書かれているイエスのことを本当に信じていいのだろう。信じていいのだろうか。銀の椅子はナルニア国物語シリーズの一冊です。作者の C.S. ルイスはジルとライオンのアスランとの出会いを描いています。読んだことがありますか？英語では The Silver Chair という一冊です。C.S. ルイス。アスランは小川の近くに立っていて、ジルはとても喉が渇いているのですが、アスランがとても怖そうなので水辺に行くのが怖いのです。もし彼女が近づいたら、ライオンは彼女を食べてしまうのでしょうか。喉が渇いていないかとライオンは言いました。喉が渇いて死にそうですとジルは言いました。それなら飲みなさいとライオンは言いました。私が水を飲んでいる間はどこかへ行っててくれませんかとジルは言いました。ライオンはそれには答えず、ジルをじっと見て、かすかなうなり声を立てました。とても飲みに行かないわとジルは言いました。ライオンは言いました。それならお前は喉が渇いて死ぬだろう。まあ大変だと言ってジルはもう一歩近づきました。それじゃあ 他の川を探さないといけないわ。ライオンは言いました。他に川はないのだよ。私たちはジルのように神に近づき、川で水を飲もうという誘いを受け入れることをためらうことがあるのではないでしょうか。他の川はありません。イエスを通してのみ、私たちは命の水を受け取ることができるのです。私たちがみんないつも水の源に来て、飲みなさいという招きを受け入れることができますように祈りましょう。Let's pray. 愛する神様、聖書のあなたの言葉をありがとうございます。ヨハネの黙示録を読んでいると、さまざまな荒々しいイメージに出会います。理解するのが難しい部分をたくさんあります。ヨハネが黙示録を書いた時代に、世界がどのようなものであったかを研究している人たちに感謝します。このような深い研究によって得られる洞察を感謝します。主よ、黙示録を通して私たちに希望のメッセージを与えてくださりありがとうございます。あなたが支配しているので、悪を恐れる必要はありません。ありがとうございます。愛する神よ、あなたの御子イエスによって、私たちは自由に命の水を飲むことができます。ありがとうございます。驚くべきことに、私たちがあなたのところに行くだけでいいのです。私たちの心を乱すものを手放し、あなたのもとに行く勇気を与えてください。主よ、あなたは私たちに自己中心的な考えを手放すことを求めておられます。私たちの心を開き、あなたのもとにいつも戻っていくことで、魂に癒しを得ることができますように。キリストを通してお祈りします。アーメン。